長尾の又右衛門稲荷。静岡市葵区長尾は、静岡駅から龍宗山の方へ車で25分くらい進んだあたりになります。龍宗山から静岡市内を流れる長尾川に沿って走る県道、草薙龍宗線にある上長尾のバス停のところから山側に沿って一本の農道が伸びています。今でもこの辺り一帯は乳母屋敷と呼ばれています。この呼び名はその昔、駿府の今川家に仕えていた身分の高かった乳母の大きなお屋敷がこの辺りにあったことが由来だと言われています。今日のお話はこの乳母屋敷に祀られている又右衛門稲荷のお話です。今から100年余り前の明治の初め頃、ここに一軒の農家がありました。ある冬の寒い晩のこと、家族そろっていろりを囲みながら話をしていたところへ、珍しいお客が黙って入り込んできました。それは一匹の年老いた狐でした。この頃はまだ狐やタヌキなどが餌を探しに里の家まで近づいてくるのは珍しいことではありませんでした。この家の主人は、
我もお寒か、こっちへ来て火に当たってけさ
と人にでも話しかけるように言いました。するとこの狐は家族にでもなったつもりか、いろりのそばに座り込んで気持ちよさそうに火に当たっていました。夜が更けてきたので、主人は、
さあ寝るとしようかな、我も帰りな、寒い時はまた来いよ
と狐に声をかけ立ち上がると、狐も分かったように立ち去っていきました。そして次の晩も、また次の晩も、この狐は家にやってくるようになって、とうとう家族の一員のようになってしまいました。さて、ちょうどその頃、この家では家族の者が次々病気になっていました。そこで占ってもらったところ、
お稲荷さんをお前の家で祀ってくれということじゃ。
と言われたため、主人は早速祠をこしらえてお祭りしました。すると家族の病気はすっかり良くなって元の平和な暮らしに戻り、いつも来ていたあの狐もいつの間にか来なくなってしまったそうです。この農家の主人は又右衛門と言ったので、この稲荷は又右衛門稲荷と言いますが、地元長尾の方たちは小吉稲荷とも言うそうです。この又右衛門稲荷をお祭りしてしばらくたったある日のこと、その日の山仕事の支度をしていた娘が突然大きな叫び声を上げました。何事かと家の人が出てみると、又右衛門稲荷へと向かう細い道を五兵衛という紙のお飾りを持ち、三方にたくさんのお供え物を乗せた一団が登ってくるではありませんか。家の人は驚き、この一団に何事かと聞くと、
先日このお稲荷さんの話を聞いたので願い事をしたところ、その願い事が叶ったので、今日はそのお礼に海沿いにある久能村からはるばる歩いてやってきたのです、
と言われ、とてもびっくりしたそうです。このことがあってからというもの、近所の人々も信仰を厚くし、願い事をしたり、その願い事が叶った時にお礼をしたりするようになりました。そしてとうとう毎年2月の初午のお祭りの時には、
店も出るほどのにぎわいになったそうです。今でもこの又右衛門稲荷は、お金や大切なものが見えなくなった時にお参りすると必ず出てくるので、遠くからも願掛けに来る人がいるそうです。例えばここからはつい最近の話ですが、長尾からさらに山の方へ進んだ平山地区に住む女性がお金をなくしてしまった時に、この又右衛門稲荷にお参りをしたところ、そのお金がすぐに見つかったという話があります。また近所に住んでいる別の方は、娘さんから大切なものが見えなくなったので、お稲荷さんに願をかけてと電話で頼まれたため、娘さんに代わってお母さんが早速又右衛門稲荷へお参りに行ったそうです。すると家に帰ってしばらくした時、娘さんからなくしたものが見つかったという電話があり、びっくりしたそうです。今でも近所の人々はこの稲荷を信仰し、毎年祭りをしています。このお稲荷さんの祠を覗いてみると、扉の前にお稲荷さんの使いである狐の焼き物がいっぱい並んでいます。これらはすべて願をかけて願い事が叶った方たちが、そのお礼として油揚げと一緒にお供えしたものだということです。この又右衛門稲荷は龍宗街道から近いので、龍宗山穂積神社へ参詣されるときに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。さて、この又右衛門稲荷のお祭りの日にはちょっと不思議なことも起こります。おめでたい日のごちそうの一つである赤飯。普通赤飯を炊く場合、小豆を先に水に浸し煮て柔らかくしてからもち米と炊きますよね。これは小豆をそのままもち米と一緒に炊いてしまうと小豆が固くなってしまうからです。しかしこの稲荷のお祭りの日だけは、小豆をそのままもち米と炊いても美味しい赤飯ができるそうです。理由がわからないちょっと不思議なお話でした。